もっと教えて横手市議会。ここからもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2、第4月曜日のお昼、翌日火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回のテーマは、前半は議会のハテナ、行政視察について、後半は今月上旬、総務文教常任委員会が他県へ行政視察に行ってきたそうなので、その内容をインタビューします。早速前半、議会のハテナ、行政視察についてです。お話を伺うのは広報広聴委員会広報分科会の土田百合子議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
百合子議員、暑い日が続いていますが、いかがですか？
そうですね、本当に暑いですね、気をつけて活動していかないといけないですね。
本当です。外を歩くにも長い時間は辛いですよね。
そうですね、
行政視察について伺うんですが、簡単に言うとどういうものなんですか？
一言で言うのは大変難しいのですけれども、市が抱えるさまざまな行政課題を解決するために、比較したり調査したり研究するために先進的な取り組みを実施している自治体へ伺っております。そこで学んだことを市政に反映させることが一番の目的です。
課題解決のために視察に出かけてるんですね。
そうなんです。
出かけるだけでなく受け入れもしているんですよね。
そうなんです。横手市議会も年間を通して40から50の全国自治体から行政視察に来ております。
全国からここ横手に視察に来てるんですか？
そうなんですよ。
すごいですね。あと昨年度、横手市議会ではどんな自治体へ行政視察に行ったのか教えてください。
昨年度は総務文教常任委員会が福岡県へ、厚生常任委員会は三重県へ、産業建設常任委員会は東京都と茨城県へ行政視察に行っております。
各常任委員会ではそれぞれの課題について勉強に行ってるんですね。
その他にも議会改革推進会議、広報広聴委員会、各分科会、また公共施設の在り方に関する調査特別委員会でも行政視察へ伺っております。
ちなみに行き先ってどのようにして決めてるんですか？
最初に横手市が抱える課題を、問題等を解決したいというのが大目的であって、精神的な取り組みを行っている団体の候補地を選び、その中から横手市と地域性が似ているとか、行政予算規模が同じくらいとかという観点から議員みんなで話し合い決定しております。
そうだったんですか。これまでの行政視察で横手の街づくりに生かされた例ってありますか？
例えば平成25年3月定例会で可決された議員提案によるスポーツ立地横手で町を元気にする条例を提案するにあたっては、平成23年に当時の産業経済常任委員会が愛媛県西条市で学んできた合宿都市構想がきっかけとなり、条例制へと進んでいったものです。
スポーツ立地横手は行政視察がきっかけで生まれたものだったんですね。
そうなんです。他にも広報分科会では議会だよりをより読みやすく充実した内容になるように先進自治体へ視察に出かけたり、セミナーに参加したりして内容の充実に取り組んでおります。
そういえば広報誌あなたと市議会も新しくなってましたね。
そうなんですよ。最近では一般質問の写真や位置なども変えておりますし、吹き出し等も入れてより見やすく工夫しております。視察で学んだことを少しでも生かそうと、議員同士が意見を出し合いながら進めております。
こういうところにも行政視察の学んだ結果が出てるんですね。
そうなんですよ。
先ほどお話にありましたが、出かけるだけでなく行政視察の受け入れもしているとのお話でしたが、訪れる自治体の皆さんって横手のどんな取り組みを見に来てるんですか？
横手市を訪れる皆さんの中で特に多いのが、健康の駅の取り組みについてとか、食と農からのまちづくり事業、 また学力向上の取り組みなどが人気のようです。議会関連ではコミュニティ FM を活用した議会広報についてや、最近はタブレット導入に関する視察も大変増えております。
ここ横手市も先進的な取り組みがあるというのはなんだか誇らしいですね。
そうですね。
ところで今年度の行政視察のスケジュールってどうなってるんでしょうか。
総務文教常任委員会では7月上旬にすでに実施しておりまして、本日の23日からは議会改革推進会議が議会改革の取り組みで精神自治体である岩手県の千葉町議会と久慈市議会へ伺う予定となっております。
今日から岩手県へ行政視察に行ってるんですね。
そうなんですよ。また7月下旬には産業建設常任委員会が DMO の取り組みについて、その他都市計画に関することについてをテーマに長野県、富山県、岐阜県へ伺います。
今日からは議会改革推進会議の皆さんが岩手県へ、さらにその後長野県、富山県、岐阜県には産業建設常任委員会が行くんですか。
そうなんですよ。
結構遠くまで行かれるんですね。
遠いですね。厚生常任委員会やその他の特別委員会についても、行政視察の実施の有無や視察先について現在検討計画中となっております。
はい、これからね、横手のまちづくりをより良くしていくための行政視察だと思いますので、気をつけて頑張ってください。
ありがとうございます。
前半は議会のハテナ行政視察についてでした。お話を伺ったのは広報校長委員会広報分科会の土田百合子議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、続いて後半です。後半は総務文教常任委員会が実施した行政視察について詳しい内容などを伺います。お話は総務文教常任委員会委員長の菅原啓一議員です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どちらに視察に行かれたんですか。
はい、7月の9日から11日までの2泊3日の日程で、神奈川県丸亀市、愛媛県西条市、松山市の3市を訪問いたしました。
愛媛県は先日の大雨の被害を受けている自治体も多いんですが、大丈夫だったんですか。
そうなんですよね。愛媛県を含む四国地方や中国地方が大雨の被害を受けているという報道に大変心配をいたしました。訪問をすることで相手にご迷惑をかけるのではないかなど、そのために視察先の担当者と直前まで何回も連絡を取り合い、その結果今回訪れた四国の瀬戸内海側の自治体は被害がなく、視察は対応する、お待ちしておりますとの返事をいただいたために実施をいたしました。
やっぱり直前まで悩んだり担当者の方と連絡を取ったりしたんですね。
そうなんです。
今回は何を目的とした視察だったんですか。
はい、総務文教常任委員会は教育を所管する委員会であり、まずははじめに ICT を活用した教育の先進地ということで西条市にスポットを当てました。さらに西条市を拠点に近隣自治体の先駆的取り組み、横手市の参考になる事例がないか調査した結果、丸亀市の防災に関する取り組み、松山市の小説を生かしたまちづくりが視察研修内容としてふさわしいと判断をいたしました。
教育、防災、小説を生かしたまちづくり、この3つがテーマだったんですね。
はい、
では順番に視察内容をご紹介ください。
はい、丸亀市では近い将来発生するかもしれない南海トラフ地震に備え、市内各所で自主防災組織が結成されております。特に丸亀市川西地区では防災資機材の整備や防災マップの作成、避難訓練などを積極的に行っており、その取り組みが評価され内閣総理大臣表彰や総務大臣表彰を受賞した経緯があります。川西地区地域づくり推進協議会の自主防災組織の代表の方のお話を聞いたほか、 市内各所に整備された防災倉庫も見せていただきました。
丸亀市では防災を中心に勉強されてきたんですね。
はい。
では西条市ではどうだったでしょうか。
はい、西条市ではここ数年 ICT 教育を推進しており、2018日本 ICT 教育アワードを受賞しております。これは先進的に ICT 教育を推進している自治体の事例を発表し、優れたものを表彰するもので、こう事例をみんなで共有することを目的として行われております。その視察では教育委員会担当者から事業開始の背景や目的について説明を聞いたほか、実際に西条市立多摩津小学校を訪れ、電子黒板を活用した授業などを見学いたしました。
西条市では教育をテーマに視察されたようですね。
そうです。実際にあの教室の物件も、見てまいりました。
では松山市ではどんなことを。
はい、松山市では司馬遼太郎氏の小説坂の上の雲を活用したまちづくり事業について学びました。横手市は現在増田漫画美術館の改修リニューアル事業を行っており、漫画文化を活用したまちづくりの参考になると考えたから視察先を選びました。
なるほど。小説を活用したまちづくり、横手にも何かね、こう活かせそうですもんね。
そうです。
ケイツ議員が特に関心を持った事例がありましたら教えてください。
はい、丸亀市では自主防災組織の会長さんの防災日本一を目指すという言葉が印象的でした。西条市の事業は教育のみならず福祉、環境、観光などあらゆる分野で ICT を活用しスマートシティを目指すという市長の強い意志のもとで開始されたと伺っております。いずれも指揮を取る人の熱い熱意と信念を持って取り組む、その姿勢が事業の成功に導くものと感じてまいりました。
いろいろなテーマで勉強されたようなんですが、今回の視察を今後横手のまちづくりにどう生かしていこうとお考えですか。
はい、横手市は昨年局地的な大雨の被害を受けました。いつどこでどこにでも災害は発生する可能性があるということを改めて認識したところです。丸亀市の自分たちの地域は自分たちで守るという共助の考え方が非常に重要と感じました。また学習指導要領の改定により小学校のプログラミング教育が必須となる中、西条市の取り組みは一歩あるいは二歩先を行く事業と感じてまいりました。これらを参考に横手市教育委員会と意見交換の場を設け、あるいは市当局と協議したいと考えております。
防災教育について横手のまちづくりに生かしていけそうですよね。
はい、松山市については県都であり、松山城や道後温泉など横手とは比較にならないほど観光資源にも恵まれております。このような中で横手市として参考になるのは小説を活用したまちづくりというソフト事業を推進することだと考えます。今回の視察研修で事業担当者の説明あるいは授業を見学する中で、それぞれに自信を持って取り組んでいる姿や現場を目の当たりにいたしまして、私は感動をしてまいりました。いずれの事業もまちづくり人づくりの方向性をしっかりと見定め、行政、住民あるいは民間事業者などが一体となって取り組む必要性を感じてまいりました。
後半は総務文教常任委員会が実施した行政視察について、総務文教常任委員会の委員長菅原啓津議員からお話を伺いました。
ありがとうございました。
毎週第2第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、今回は行政視察をテーマにお送りしました。ご出演は広報校長委員会広報分科会の土田百合子議員、後半は総務文教常任委員会委員長の菅原啓津議員でした。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。ご期待ください。